皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所は、ヨブにエリファズ、新改訳聖書ではエリファズ、この友が助言するわけです。この前の章で助言します。その彼の助言はかなりもっともらしい、助言であり、そして神様に、神様を敬わない者はそのようになってしまうんだというふうに、ある意味励ましというより裁くような助言をしました。それに対して今日はヨブが反論します。共に聖書を見ていきましょう。
ヨブ記16章1節から22節。そこでヨブは答えて言った。私はこのようなことを数多く聞いた。あなた方は皆人を慰めようとして、かえって人を煩わすものだ。たとえ私は語っても、私の苦しみは和らげられない。たとえ私は忍んでも、どれほどそれが私を去るであろうか。しかし私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。地よ、私の血を覆ってくれるな。私の叫びに休むところを得させるな。見よ、今でも私の証人は天にある。私のために保証してくれるものは高いところにある。私の友は私をあざける。しかし私の目は神に向かって涙を注ぐ。
このエリファズ、エリパズ、この人がヨブに助言するわけですけれども、本当にもっともらしい正論で彼を慰めるつもりだったんだと思いますけれども、ほとんど裁いているような言葉でした。それに対してヨブは反論します。今日の箇所で、神様はどういうお方かというのを見ることができるでしょうか。神様は私たちのすべてあるがままを受け入れてくださるお方です。そして特に私たちの涙も拭ってくださるお方です。ヨブはこのエリファズに対して、いろいろと反論していきますが、20節を見ると、私は目を神に向け涙を注ぐと書いてあります。彼は本当に涙ながらに神様の前に出る、そのように語ります。私たち神様の前に出るとき、本当に神様は清く正しいお方ですから、この自分が本当に体調やまた霊的なコンディション、そして、この生活自体が本当にこの清くなければ神様の前に出れない。今本当にこう体調悪いし、失敗も多いし、自分は本当に、愚かなものだからなかなか神様の前に出れない、また神様の御声をしっかりと聞くことができないという時があります。しかしヨブは苦しい困難な状況、そしてヨブはこの苦しみは神様からのものであるというような発言もしています。しかしありのままの姿でヨブは神様の前に出ます。私たちもどんな状況の中にあっても、自分のコンディションがどうであれ、また本当にこの涙や苦しみ、悲しみの中にあったとしても、そのままの姿で神様の前に出て涙を拭っていただきましょう。神様はむしろそういう時こそ待っておられます。涙を拭ってくださるお方ですから。今日も神様の前にありのままの姿でどんどん出ていきたいと思います。 そしてかえって神様によって聖霊によって清められ強められていきたいと思います。二つ目は、このエリパズの、この失敗から学びたいなと思います。彼は本当にこの正論を並べ立てました。ヨブに対してヨブを本当に慰め励まそうと思ったんでしょう。ですからその原因というのが何かというのを一生懸命語ったんじゃないかなって思います。しかしヨブはこのように言います。2節で、あなたは人を慰めようとして、かえって人を煩わすものだ。あなたの言葉は何の意味もない。私たちが本当にこの人を慰めることができる。また、人を慰めるためにできることとは何でしょうか。時々私たちも、あなたはこうだからこんな状況にあるのよと言いたくなってしまう。わかります。そして、もっと元気に頑張りなさい。頑張って。というような励ましをしたくなる気持ちもわかります。しかし、本当に苦しんでいる人に、どのように私たちは接することができるんでしょうか。まずは本当にその人の涙、悲しみ、苦しみに耳を傾けることではないかなと思います。そして、ここでヨブが言っているように、言葉は何の意味もないと言っているように、本当に寄り添うということが必要なのかなって思います。私も本当に、苦しい時、寄り添ってくれた友、ただ本当にそばにいて背中をさすってくれた親友、その慰めを本当に覚えています。言葉ではないなって思います。皆さんも同じような経験があるんじゃないでしょうか。いや、今は語らないで。そして一緒に寄り添ってくれた人、そのような経験がもしかしたらあるかもしれません。私たちにできることは本当に寄り添うことなんじゃないかな。同じように共感して涙を流し、そばにじっと共にいてあげる。それがとっても大事なんじゃないかなと思います。そしてもう一つは、自分だったらこのような時にどうしてほしいかなって考えることが本当に大切だなって思います。親身になって、その状況に自分がもしあったら、どのような言葉を、どのようにしてほしいと思うかな。それが大切なんではないかなって思います。今私たちの周りにどのような涙を流しておられる方がいるでしょうか。苦しんでおられる方がいるでしょうか。その人のためにとりなし祈るものとなりたいと思います。何よりも私たちは本当に慰め、励まし、力を与え、癒してくださるお方、そのお方を知っていますから、そのお方、イエス様に目を向けて、そしてその人のためにとりなし祈るものになりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、あなたは本当に私たちのそのままの姿を受け入れ、また私たちの涙を拭ってくださる。そしてそのような時こそ寄り添い、涙を拭いたいと願っておられるお方であることを感謝いたします。そのままの姿であなたの前に出て、あなたを見上げ、あなたと交わる、そのようなものとならせてください。また、私たちの周りにいる、その本当に苦しんでいる人に寄り添い、耳を傾け、そして、とりなし祈るものとならせてください。今日も病と戦っておられる方々、特に癌と戦っておられる方々を、あなたがどうぞ癒してください。 イエス・キリストの御名によって期待してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。